まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第752回、マギーです。
2024年11月10日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
すべてのリスナーの方、まあ、初めて聞かれた方、ちょくちょく聞く方、一年遅れで聞く方、毎週配信直後に聞いていただける
あなた、
すべてのあなたに感謝を。
感謝、幸あれ。
幸あれとともに感謝を述べながら始めさせていただきたいと思います。
誰だっけ、誰かの
千葉県松戸市の自宅から今週も録音で配信させていただきます。
はい。1年後にも千葉県松戸市の自宅から、マンションから戸建てになる。あ、まだかな。
マギさんの頭の、まあ、脳みそを、はい、内容分析すると、今、もう 98% ぐらい新しい家のことで。
違うよ。でも1週間前までは、50% ぐらい資格の勉強だったよ。
ああ。おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんだっけ
?FP。
ファイナンシャルプランナー。
ラン
ナーでもあれでしょ、なんか A級3級レベルなんでしょ、履歴書に書けない程度なんでしょ。
そんなこと言うなよ。
言うなよ。ファイナンシャルプランナー。3級、
はい。
3級誰でも取れるの。あ、でも結構勉強してたよね。
勉強した。
ずーっとさ、二人でさ、もう大切な二人の大切な時間にもさ、ずーっとスマホ見てさ、何やってんのかなって。よくさ、レストランとか行ってさ、うん、家族でご飯食べてんのに、うん、ずっとスマホ見てる家族いんじゃん。あいつら見てさ、あれさ、家族でさ、飯食ってんのにさ、スマホ見ながらさ、
ご飯の時見てないよ。
会話もなくさ、あれ。
ご飯の時見てない。
なんか嫌だよねって言ってたらさ、ね、マギさんもう率先して、FP の勉強をスマホでカリカリ。
他にする時ないんだもん。
ずーっとスマホ見てたね。
はい。
何やってんのかな。
ずっとじゃない。
ずっとじゃないの、はい。何やってんのかなと思って、あんま勉強なんでね。
景色見て。
受験勉強。
勉強して。
受験生と一緒だ。
受験生。
いつ、いかなる時でも。
そう。頭の片隅に。
入れとくっていう FP3 級ね。2級は次の。
次の課題ですね。
いただきは。
2級ですかね。
2級。でもじゃあ3級の次2級だよね。3級から4級に下がんないでしょ。
下がんない。
そうだよね。
2級も、ちょっと問題見たけどめっちゃ難しいんだよな。
あ、そうなの。柔道と体違って、3級、2級、5級で上がるわけじゃないもんね。
急に難しくなって
さ。ああ、そうなの、2級。
3級でも私頭いっぱいいっぱいな。
そうだよね。
2級でも。また後も。
そんなこと知らんのっていうこと知らんかったもんね。
知らん。
俺にね、質問してたけどね。
知らん。
ね、そんないただき。
でもあなたの知らないことも知ってるよ。
あ、そらそうでしょ、人間だから。いただきといえば。
いただき
だもの。
いただきだもん。
いや、まだ今年、今期、富士山、あ、もうこれ配信した時、ひょっとしたら、初冠雪観測されてるかもしれないですけど。130年間の観測史上最も遅いであろう。初冠雪。
寒いけどね。
寒いって言ってるの、マギさんぐらい。まあまあ、急に寒くない。
いや、ダウン着てる人いるからね、もうすでに。真冬何着るんだろうっていうぐらいの。
俺が半袖。
あなたの半袖がおかしいんだよ。
太ってるからかな。
いや、太ってる人言うけど、うん、脂肪は冷たいからね。あなた脂肪じゃないからね。
お腹超冷えるもん。
お腹だけでしょ、う
ん、お腹だけでしょって、まあ。
冷えるの。
いや、金玉の裏も冷えるよ。
知らんがな。
で、そんな、富士山。富士山はまだ、まあもう、初冠雪が遅かったりとか、
うんうん、
あとアメリカの大統領は、トランプ氏に、
また
決まったりとかで、株が上がったりとか。
栃木県群馬県の県庁、
うんうん、
県知事と一緒、またって言われるね。うん、6回目また
。群馬県じゃないです。栃木県知事でしょ。
そうそうそう。どっちでも間違ってよくわかんない。
栃木県知事選挙は17日か。
選挙は、
うん、あのポスターひどかったね。
すごかったね、あの
もうあの二者択一のなんか究極の選択みたいなポスター。
千葉県知事のポスターね。一人は
千葉県知事の栃木県知事の
ね、一人は芝刈りおじさん、
草刈りおじさん
で、一人は、
うん、それが現職の方ね、
バットマンの悪役に出てきそうな、ね、そう顔のね、
そうそう、アイライン描いてるのかっていう、
ニコル・キッドマンがあのすごい変装したよね、顔のすごかった
ね、おじさんだね、
まあ、まあその話
しかも二人とも70代だしと思ったらトランプさんもっと年だったね。
そうだね。
もういい加減さ、若い人に譲ろうよ。
新しい家買うのに、手付金、手付金がいるからっつって、お金ないから言うから、俺が新ニーサでコツコツと、
いいじゃん。
新ニーサでコツコツとこう、買ってた。
30万ぐらいでビービー言うな。
株を30万言っちゃったんでな。
あの、30万ぐらいで。
ああ、二人で喋ってることすぐ配信で言う。っていつも言ってるし、自分言うとる
やん。だってさ、それ二人の情報じゃなくて、私の個人的な、個人情報言ってるじゃん。
30万も私の個人的な情報ですよ、それ。言っときますけど。もう金がいるっつうから、さ、新ニーサでさ、
いいじゃん、だって私2000万弱のさ、ローン組むんだからさ、いいじゃん、30万ぐらい貸してくれたってさ。
ね、コツコツと、あの、買ってた。
マンションだって1000万弱、1000万、800万弱だったし。
株を、あ、ちゃんと言ったんだね。
約ね。
コツコツ買ってた新ニーサの株をね、
はい、
あの、利益の出てる分だけ、ちょこちょこちょこちょこ打って、なんとかね、30万にしましたけど、って言ってたら、俺、米国株をさ、ほとんど売っ払ってて、そしたらトランプのさ、当選で、トランプさんね、呼び捨てよくない、トランプさんの当選でさ、米国株上がっててね、なんでよと思いながらね。
ああ、じゃんなったね。
いや、まあタイミング
が来るのは
株ってそんなもん
お前が言うな。
お前がそうだね。なんか、なんだっけ、三菱
重
工業で、
ああ、損してんだけどな。
三菱重工業で損した。あの、いくら損してんの ?25 円。たった25円の
前。どうしたの
ガタガタ言うんじゃないよ。
言うわよ。
やんじゃねえよ。
あのね、お金持ちほどちっちゃいことをガタガタ言う。あっちもお金持ってないけど。
持ってないし。全然話がうまくまとめ。この前の8月5日な、あのね、暴落の時に、俺6万5千ぐらい損
にな ったから、ね。よかったね、持ち直して。
まあ、戻ってきた ね。今、今プラマイプラスになったけどね。
プラマイプラスじゃない。
プラマイだとプラスになりましたけどね。
今、全体的には
私プラス。そんな話どうでもいいんですよ。トピックス今回多すぎてさ。
何？
おい。
熊事件？
熊の前にさ、熊の前に、前回はさ、遊びすぎてほけてさ、配信、録音できなかったさ、過去配信で。
そんなに遊んでた？
10 年前の、船橋ダイソーと3番線行ったトークさ、先週、ちょうど10年前、2014年の11月2日配信の分を、流したけど、なんかあんまり二人のトーク変わってなかったね。
待って、それさ、いいように聞こえるけどさ。
成長しない
と。そう。10年喋って、
ね、みたいな。ダイソー、日本一面積のでかいダイソー、更新したのかな。
あ、どうだろうね。
どうなのわかんないよね、船橋ね。
わかんないね。
まあ、船橋のダイソー、大元気でしょうか。
私、鬼門だから。
3番製の、アサリ君たちもお元気でしょうか。まあそんなこといいんですけど、うん、いやそんなことよりもその前ですよ。
その前
あの大阪実家なんかさ2週間前でしょ。大阪帰った。
そうなのよ。
俺遠い。
もう何ヶ月も前みたいな。
3ヶ月前ぐらいの感じ、ね、
あの8事件もあって。
そうだね。
つながるね。8から熊ってね。
まあね、ちょっと熊の話まだしないですけどそれ熊のクルさんじゃん。蜂蜜食べたいなじゃないでしょ。そう。
はじめ食べたこと出てくる
んじゃない。その、里帰りした時にさ、うん、親父の蜂の話もいいんですけど、うん、おかんがさ、白内障の手術。
う
ん、
あ、そうね。
80で、白内障の手術ですよ。
はい、まあ、ね、でも、早い人は60代後半からしたりもするから、うんうんうん、
まあ、早いの、
だいぶ持ってたよね。
ちょっと早めにした方がいいっていうことでしょ、あれは。
まあ、でも、盲腸と一緒じゃないの、基本的に。あんまり。
いやいや、盲腸って痛くなったらもう我慢できないからするじゃん。
そうだけど、あの、結構散らしたりするじゃん。だから、あの、なるべく体にメスを入れない方がいいっていうのがあるんじゃないの？わかんないけど。まあ、
白内障ね、あの、うん、結構今日帰りでできるとこも多いんですけど、うんうん、他の場合はね、
大事を取って一泊させてもらいました。うち、ね、に帰るとさ、帰った瞬間にさ、パパがさ、あれはどうだ、これはどうだってうるさいじゃん。まあ、ね、
どうのこうの言われ
たら。あの人から話さないといけない。
まあ、そうだね。まあ、よかったんだね。まあ、本人はすげえ暇。
暇。 暇で、ね、
暇で
目使っちゃダメだよっていうのクロスワードパズルして
るし、知ってたんかい、
そうやんなって言ってんのに、もう
知ってたんかい、
暇だったらしいです。
まあね、食事もまあ美味しくない。まあ病院食はね。でもさ、あれさ、白
内の線で見てまずい。
まずい。白内障の患者用にさ、なんかもうちょっと美味しいメニューないのかね。
あ、体が別に悪くないわけ。糖尿病とかで入院してるわけじゃないし。
だからそうじゃん。体関係ないじゃん。
でもさ、ほら、給食のおばさんは、給食のおばさんっていうかさ、作る人にとってはさ、もう、バラバラされてめんどくさいじゃん。
あれだね、醤油とか塩とか胡椒とか調味料を持っていかしたらよかったんだね。
いや、調味料の問題じゃないでしょ。素材から違うでしょ。素材が美味しかったらさ、
素材はいいでしょ。
蒸しただけでも美味しいんだもん。
いや、素材はいいでしょ。
病院違うんじゃない。
味付けが薄いだけでしょ。
いや、そうじゃない
でしょ。いやいやいや、病院食をダメ
ちゃう。肩持つの？
持つよ。うちの会社
だ。私めっちゃまずかったよ。
うちの会社病院食やってるから。
あ、失礼しました。
結構いいんだよ。結構いいんだよ、あれ。
でもあなたのところの入ってるところじゃないかもしれないじゃん。
あれ全部さ、全部あれさ、トレーに、なんかね、なんかトレーに並べた状態で納品とかするときあるの。
あ、じゃあもうチンチンチンチンってだけ。蒸したりとか。蒸し器あるよね、大きな業務ね。
そうそう。
それで、暖かくするところもあるんですね。
そうそう。だからね、あれすごいね、めちゃくちゃ軽いのにめちゃくちゃ運賃良かったりするからね。いいんだよ、病院食のあれも。
そうでしたか。
ね、ワタミだって、ああ、ちょっとまだ話がそれでいいかな。ワタミだ、ワタミ、渡辺美希会長のさ、ワタミグループだってさ、今一番儲けてる事業が、あれだからね、宅食だからね。
ああ。
ワタミの居酒屋とか焼肉よりも、宅食の方が利益上がってるんですよ。
だって高いもん、宅食。
まあ、高い、まあまあね。
私もちょっとなんか、安くお試しって出ると、冷凍食とか、ちょっと何食か買ってもいいんですけど。
まあ、
高い、
ね、
高い、お試しでも高い、
ね。ただ、自分で作ったりするよりは、楽っていうか。
まあ、楽。バランスも取れてるしね。一人だったらあれするかも、私。冷凍庫に全部入れて、チンして、お仕事から帰ってきて、仕事だけして。
そんな渡美さんがね、なんだっけ、サブウェイを。
はい、
サブウェイの、日本のサブウェイを買収して、あと日本の中でマスターフランチャイズ契約かなして、
それが
サブウェイどうなるかね。渡美さん、渡辺美希さん、サブウェイ、マギさん、サブウェイ食べたことないの？じゃあ今度食べに行こう、サブウェイ一応、ね、なんか俺もサブウェイってもう20年ぐらい食ってないけど、
ナイトサブウェイって
なんかオーダーの仕方がさ、今なんかちょっとあれじゃん、初心後ろずっと並んでんのにさ、オーダーの仕方わかんなくて、なんかこう、ちょっとさ、コンビニのさ、レジでもたつく感じのやつがあるんだよ、サブウェイって。今ないのかな？
すごいあるよ。あんこマスカルポ、あんこマスカルポ。
あ、でもそれ安いじゃん。
ちょっとあんことマスカルポーネが混ざってやばいこと言
いそう。あ、いいじゃん、粒は。あ、へぇ、コッペパン的なもんあんだ。
コッペパンっていうか、まあ、同じバンズ
だよね。あと食べにくいんだよね、ちょっとね。
横から出てくる
から。そう。それとはモスバーガーもあれか。
全部一緒じゃん。
いやいや、
モスバーガー行かないですね。モーニングあるよ。
この先20年で、3000、サブウェイ3000、3000店舗に。
3000店舗に。
3000店舗に増やすって、渡辺美香ちゃん言ってたけど。無理とか言うね。可能性はあるじゃん。まあ、頑張っていただきたいなと思います。
ハーブソルトのコロコロポテト美味しそう。
今度食べに行こうよ、サブウェイ。
いいね。ポタージュもある。そうじゃん。
まあ、そばや話いいんですよ。まあ、なんか、おかんが白内障ね。白内障手術したらさ、今まで全然。
そう、景色が変わったって。楽しいらしいよ。
色も違う
って、ね。色も違うって、うちの車あんな色だったのみたいに言ってたもん。そんなに違うの？
だから、徐々にどんどん、なんかこう、
悪くなっていってるから、わかんないんだよね。それがパキッと一日で変わったから、世界が。いいなぁ。私もコンタクトレンズ入れたいな
ぁ。ああ、なんかあれでしょ？レーシックじゃなくて、またあるでしょ？
レーシックじゃない、そう。
MMC。
違うよ、何それ。
なんかあるんだよ、
私忘れちゃったけど、そう。
だからさ、家の、おかんがさ、家の汚さも、すごい見えるようになって。
汚って。
白内障手術終わって帰ってきたら、家見ながら、
うわ、
汚い。
やること増えた。みたいなやつ。
こんな汚かったみたいな感じ。
汚かったの。
まあね、正直、ね、おかんとしては結構、いろんなところがやっぱ汚れはついてるなと思ってたけど、やっぱり見えてなかったんだ、本人ね、あれ。
そう。ICL だ。眼内コンタクトレンズは。ICL。
なんかあれだ、誰だっけ？あの人やったでしょ？
あれでしょ？目が細い人。
ファーストサマーウィーカーさんでしょ？
そう。
だよね、やったんだよね、あれ。あれでしょ？
海外に出るから。
でしょ多分。
映ったら困るから。
コンタクトがあるでしょ、カメラに映ったらダメだからでしょ。すごいよね。
そんなに近寄られるのかな。
なんかもう丸坊主とかも全然しそうだね。あの子ならね。
そうじゃん。
すごい
ね。あの子って子っていうぐらいの年齢なんだ。
全然若いでしょ。
20代
?30 歳前半とかじゃないの、わかんないけど。
そう。
ね、まあすごいね。やる気はすごいね。
日帰りだって日帰りでできるよ。
ICL。いくらぐらいすんの ?ICL。
50万ぐらい。
片目？
いや。
両目で50万。
両目で50万ぐらいだ。
それさ、保険使えんの？
使えない。
使えないんだ。レーシックってなんか保険使えんじゃん。
違うよ。あれ保険じゃなくて、あれじゃん。私の班の時と一緒。言って。
控除。
控除。
医療控除。
医療控除。
いや、いや、なんか保険使えんだよ。なんか。なんかの保険使えたよ。
あ、そう。うん、なんか、それ自分のかけてる保険でしょ？
そうそうそう、あれ、ね、医療保険。そうそうそう。なんか使えるって言ってたよね。
へぇー。じゃあ今度聞いてみて。
うん、一回聞いてみたら、それ。わかんない、レンズ入れるやつね。
ね。
まあまあ、そんなおかんが、すごい、ね。景色が良くなって。
よかったよね。ね、すごい楽しいみたい。散歩しても気持ちがいいって言ってるし。
そうだね。
よかったみたい。本当に。
まあね、なかなか。俺らも、
世界上がっていいね、
今回一泊で帰って、トンボ狩りで帰ってきて、なかなか身のある里帰りだったなっていう10月でしたけど。
トラニーの唯一の、
なんすか、
異性の友人にも会えたし。
ああ
友人なら幼馴染にも会えたし。
そうだね。その話しなかったっけ？
知ってないんじゃない？しなかったね。
もう小学校の頃から、ずっと、まあ小学校も一緒で。
っていうかママの教え子だもんね。
あ、そうそうそう。おかんそろばんの先生で、そろばんずっと習いに来てたり。
ね。あと一緒の塾行ったりとかもしてたんでしょ？そ
う。あと、その幼馴染のお母さんとうちの親父が高校の同級生。
マルヒ。
マルヒって何？
マルヒの関係じゃない。
何マルヒ知らない？そこ。それは知りませんけど。いや、そこは
マルヒの関係。
知らんけどな。
妄想が膨らむ。
妄想が膨らむ。そんな感じのね、幼馴染です。それも なんか別に意識し、あ、でもね、毎年誕生日におめでとうってメッセージくれるのよ。
毎年じゃないでしょ。
あ、まあ、時たま、まあ、思い出した頃にっていうか、
面白いね、
なんか不定期で。そうね、今回、今年も、あ、去年か、あ、今年か。
今年来たんでしょ。去年は来てないけど、今年来たんでしょ。
そう、来て。で、まあ、元気みたいな感じで。ね、まあ、幼なじみで、うちのおかんとも関係深いから、マギさんもね、ちょっと紹介したいなと思って。
ね、初めて、
で、マギさんも
妻を紹介したんでしょ？
まあね、まあ、マギさんも癖強いからさ、あ、ね、どうなるかわかんないから怖いけどさ、もう恐る恐るちょっとマギさんにちょっと紹介したいけど。
恐る恐
る。まあ、マギさんもね、じゃあ会いたい話で、会いに行ってね。
めっちゃいい人だった。
いい人なんだ。よくわかんないんだ、俺ね。その幼なじみずっと、なんか。
本当、ああいう人をいい人って分からなくて、本当どうでもいい女とばっかり付き合って、本当に
最後。どうでもいい言うなよ。どうでもいい言うなよ。
本当にもう見る目ないなと思う。本当に思った。
見る目。まあ俺、見る目はないよ。
いい人じゃん。
男兄弟二人は、女見る目ないって。
いやいや、そんなことないよ。
そんなことあるよ。だって、異性が兄弟にいないとね、やっぱりちょっとね、女性のことをいいように思うんだよ。
いやいやいや。
何？
二人兄弟でも身近に知ってるけど、その人もあんまり見れてると思わない。
え？二人兄弟？
二人で、男女だけど、いい妻をもらったとは思えない人を身近に知ってるけど。
異性の。
そうそう。だから別に、男性が大体ぼやっとしてると思う。異性のこと。
ああ、そういうこと。男の方が見る目ないってこと。
見えてないと思う。
ああ、そういうこと。
うん、
ああ、そっかそっかそっか。まあね、まあまあ、そうね、幼馴染と会って、ね、3時間、2時間ぐらいおしゃべりしたかな。
ね。
なんかすげえ
歩道がいい人だった。
え？
歩道がいい。
アーティストの、ずーっとアーティストのライブ追っかけで、全国でもないね。西日本。
全国でしょ？
西日本。でも北海道とかは行ってないんじゃない？
あ、そうなの？
うん。いろんなところコンサート行って、週末は私家にいませんとか言ってたけど。
だからもう向こうにも認識されてる感じじゃない？
まあそうだろうね。
ね。
うん、そう。
すごいよね。
うん。長くやってて。あとカメラがすごいね。
うん。
いろんなところに、
ね。めちゃめちゃいいカメラ買ってるって言って
た。ね。
値段言えないって言ってたもん。
すごいんだろうね。あれね、多分ね。
あ、結果来たの？
何が？
紅葉、あ、まだか、こっち。紅葉取りに、ムーミン谷へ行きたいって言ってたの。
ああ、どうなんだろう。
あ、聞いてないの？
うん、その話す
ごい。本当に、いい感じだね。距離感が。
そうだね。
ベタベタしてなくて。だからもう私も平気なんだろうね。
まあまあね。
ベタベタされたらちょっと、ジェラシーが。
多分ね、カメラも高い。レンズが高いんだよ、と思う。
ああ、そっかそっか。そうだよね。本体じゃなくてね、レンズ
だ
もんね。
あの白いレンズあるじゃん。うん、あの望遠の、よくさ、うん、オタクとかがさ、
はいはいはい。
あの撮り鉄とか、
はい、
電車撮って撮り鉄持ってるさ、カメラ黒いけど、うん、レンズだけこう長細くてさ、ね、
あれだけでね何十万とするもんね。
そう、あれめっちゃ高いじゃん。多分ああいう感じで持ってるんじゃないかな。
そっか、すごいね。
すごいね。インスタもフォロワーが6,000人、
あ、そうなの、
いたりとかで、
あ、うん、そこ見てな
かった。でまあもう本当
すごい綺麗な幻想的な写真撮る人。
よく、まあ、よくあるって、あの褒め言葉でよくある、いい意味でのよくある、あのめっちゃ綺麗に撮ってる、うん、その、
ね、観光地の写真。じゃらんとかに使われるって言ってたじゃん。
あ、無断でね、なんか使われたりとかするとか
って、
ね、
う
ん。
売った方がいいよ、ちょ
っと。まあね、だからそういうね、売れ
てすぐ儲け話
でも全然、ね、なんか自分が撮るだけの趣味って
言ってたね。うん、趣味なんだね。そうだね。誰に見せるわけでもなく、誰からいいねって言われたいためでもなく、うん、ただ自分が撮りたくて。
だってインスタでもなんか誰かコメントを入れてても、それ
無視だもん。
無視っていうか、まあ別に返事しないんでしょ。うん、相手はしないってやつでしょ。
そういう感じだもんね。
ああ、そうだね。そんな感じだよね。つかず、ん？来るもの拒まず、去るもの追わず、うん、って感じ。
でも面倒見がいいし。
そうだね。そう、面倒見いいよ。うん、昔、俺10年ぐらい前に俺、あの、母校、高校の母校に、行くわ、っつったら、じゃあ私送るんかしてあげるよ、みたいな感じで、して
くれた。なんかそれがすごい、押し付けがましくないんだよね。
そうだね。
だから本当ちょうどいい、ほどがいい、
そうだね。
感じだなと思った。
まあ今度またおかんと3人で女だけで、
そうね、食事とかできたら楽しいだろうね。
そうだね、うん、昔の話とか、おかんもさ、昔の話とか、あの結構人間ってこう昔の思い出、ね、思い出すとね、老化予防っていうかボケ予防っていうのはあるからね。
本当人の悪口言わないんです。あれがすごいなと思った。
人の悪口は言わない人だね、うん、
人の悪口ばっかり言ってるからさ。
誰が
私とか。
あなたかい。
すごい言ってる会社の同僚とさ、あの、会社の人の、うん、あ、ダメだよねとか、どうのこうのって、しょっちゅうも、毎日のように言って、
嘘話をしてるから。
そう。
あ、まあね、
うん、そう
そう。まあまあまあ。まあ
でも他の人には言わないけどね。その二人で言ってるだけで、そうそう。
まあそんな先生週でしたけど。で、今週だ。
うん。
今週は、
11
月になって、またサンダースのね、うん、消化ポイントが安くなったのも11月になったらもう、
うんうん、
サンダンス祭りで、
うん、
今週はサンダンスで、サンダンスの会員で裏磐梯行ってきました。
福島県
裏磐梯
行ってまいりました。
ね、今年ね、暖冬というか、
うん、
本当はね、もう11月で福島行くって言ったらやっぱりスタッドレス、うん、履いていかないと
ちょっと、どうしようかって言ってたもんね、うん。
ちょっと不安だなと思ったんですけど、うんうん、どう考えても、これは雪降んねえぞっていう気温、うん、予測では、
うん。
もう、あの、最高気温20度の最低が15度とか、うん、そんな感じだった
から。実際20度なかったけど。
なかったけどね、そう。
15度ぐらい
だったので、まあ、ノーマルで行ってきましたけど、
はい、
ね。あの、ほんで、なかなかね、普段は、裏磐梯ってもう紅葉が10月の中盤ぐらいが、もう見頃なんですよ。中旬か。
はい。
なんですけど、やっぱ今年暖かかったせいで、紅葉が遅れてるっていうことで、うん、11月の頭に行ったら。
なんかひどいところはさ、紅葉せずに枯れちゃうんだってね。
マジで、
うん、
暑すぎて。
そう。
あ、そう。
かわいそうとか、秋がないから。
そういうのもあったかもしれないね。
うん、
で、もういい感じで、ね、紅葉見れて、
うん、
綺麗だったね。
綺麗でした。よかった。
そう。
めちゃめちゃ綺麗だった。
綺麗だったね。
あれはあの、なんだろうな、絵とか写真とかじゃ見れない、
う
ん、
や
っぱり生の目で見た色っていうか、
まあ
ね、
写真もいいんですけど、やっぱり目、自分人間の目ってすごいなと思うよね、
うん、
あと人間の目って例えば手前に建物とかあると、うん、後ろの景色がすごく大きく見えるとかあるし、
う
ん、綺麗に見えるしね。だからこう紅葉とかもなんていうか、車が前に手前にあったら後ろの山がすごい、
うん、
大きく見えたりとかするんで、
うん、
そういうのも良かったり。で、まあね、あの、裏磐梯行って、
うん、
あの、その、磐梯山が昔噴火して、
うん、
川をせき止めたんで、裏磐梯ってもう本当に、あの、せき止められた水が溜まって、それが湖になったり、沼になったりっていうところで、すごい、うん、
あちこちね、う
ん、そんな別にジメジメしたところじゃないんだけど、
あの、まあ、ジメジメしてんじゃない、シダ植物すごいもん。
あ、そっかそっか、うん。まあでもいっぱいそこら中に湖とか沼とか池とかいっぱいあって、うん、 だからその周りもその紅葉が綺麗で、で、まあ、今回ちょっとね、あのそのインスタとかで写真が流れ出てた、なんだっけ、曲がり沢沼とか、大沢沼とかっていうところ、うん、あ、あの、その五色沼、うん、裏磐梯で言うと五色沼が有名で、毘沙門沼かっていう、うん、あの、ハートのね、マークがついてる
鯉がね、
白い鯉が泳いでるっていうところ、そこはもう、嫉妬すごくて。
すごかった。撮影もなんか来てたしね。
来てたね、そうだね。うん、なので、そこはまあ、早々と、もうね、人口密度が増えると、マギさん機嫌悪くなっちゃうんで。
私だけじゃないでしょ。
そうそうそう。だから、そこは早々と。で、ちょっとね、あ、人が少ないとこ行こうよ、つってね。
はい、
で、その、曲がり沢と、まあ、流り沢沼も結構、車が止まってて、ね、みんな写真撮ってて、
うんうん。お茶してる人もいたじゃん。
そうだね。寒いのに。ベンチ出して。でもあれ、あれや、うん、あの、コンロ持って行ってたから、うん、多分ホットコーヒーとか飲みながら、うん、ダウン取りながら多分喋って
た。トイレどこ行くんだろうと思ったけど。
あ、まあね、そうだよね。ね、そうだよね。で、
おむつしてんの。
そう。で、もう、で、その、この大沢沼行ったら、大沢沼はちょっとこう、なんていうのかな、ちょっと細い道があって、それずーっと入っていったら、うん、めっちゃいいロケーションにね、別荘みたいな、うん、住んでるのかわかんないけど、
そう。
なんかおとぎの世界に出てきそうなね。感じの家があって、
ね、あそこで暮らしてるんだね。
ねえ、暮らしてるのかね。
薪を焚いて。
そうだね。がっつりなんか生活感あったもんね。
うん、あった。名前が沼で。
ちょっとだからそこに、その横に車、そこ行き止まりなんで、その横に車止めたらちょっと迷惑なんで、ちょっと離れたとこ車止めて、
はい、
で、まあ大沢沼で、まああんまり人がいない、本当に二人だけの貸し切りの紅葉のスポットみたいなところで紅葉見たりとかしながら。うん、で、まあ温泉もね、源泉かけ流しの、うん、お風呂をいただいて、あとは猫まさんの湧き水の美味しい水もいただいて、
う
ん、
美味しかったね。
めちゃくちゃ冷たくて美味しかった。
そう、出てくる水が美味しいんだよね。蛇口からのミネラルウォーターっていうの、
うん、でもホテルね、結構あのどうです、混んでますかって言ったら、いや、うん、今日は観光バス5台で台湾のね観光客がいらっしゃるんでってことで、
ね、
すごいですね。で、福島空港からですかって言ったら、なんか、うん、今の京都とか、うん、あと横、あの、神奈川の鎌倉とか、その、うん、まあ、外国人観光客が行く、その、スタンダードの場所っていうのがもうオーバーツーリズムで、すごいらしいの。で、なかなか宿取れなかったりして、うん、で、もう人混みが大変なんで、あの、逆にそういうちょっとこう、あの、そんなにも人が行かないところもやっぱり観光、外国人観光客がやっぱり行くらしくて、
うん、
だからこの福島あたりの、その紅葉もそうだし、
うん、
温泉とかそういうのも結構いらっしゃるんで、だからあの、うん、東京の方から成田に着いた人がそのままバスであのこっちにいらっしゃったりとかもしてるって話なんで、へえーとか思いながら、
うんうん、
まあまあそんな感じで、まあちょっとホテルは混んでます。
多かったね。
多かったけどね。まあでもホテルもね、人入んないとね、潰れてもらったら困るんで。
そうそう、すごかった。台湾人の距離感が近すぎて。
そうだね。
だって恐ろしかった
ね。すごい暇な、あそこのホテルさ、めちゃくちゃでかいのに、暇の時ほとんど今日いませんとかいう話だから
ね。そうだよね。
維持費だけど大変じゃん。
大変だね。
そう。だからまあ人はね、来てもらってある程度
でしたけど。確かに。
うん。
利益上げてもらって。
ね。
うん。
で、ね、あと一個、中津沼かな、
うん、
から見える、その、沼地と、
うん、
あとその磐梯山の景色がいいよ、うん、紅葉もあるんでいいよ。うん、ただその車で行けないんですよ。歩いて、片道10分ぐらいのところ。
うんうん、
にある、ね、その展望台みたいなところにちょっとマギさん行ってみようってこと。中瀬沼か、はい、中津じゃない、中瀬沼か、
はい、
でそこね、まあ、車止めて行ったら熊注意熊注意熊注意っていう、
すごいんだもん
ね。でそこ
本気の熊注意だよ、
本気の熊注意のね、看板とかあって、うん、でそこまあ、とりあえずちょっと、
しかもさ、熊注意だけじゃなくて、目撃されましたとかさ。
あ、そうだね、情報、ね。
あれが怖い。
そうだね。
目撃されました。
そうそう。で、ちょっとね、まあ、とりあえず行ってみようっつって、行ってみました。
はい。
もうね、ギャッギャッギャッギャッ。本当でもさ、マジで出てきたら死ぬんだろうなと思いながら。
そうだよ。
なんつうの、あの、本当に、まあ、命がけ的な。
うん。
で、周り誰も人いないし。
いないんだもん、誰も。
ほ
ん
と今これ熊出てきたら終わりだなっていう。
誰かいたらさ、その人を生贄にして逃げたりできる。
俺を生贄にするって。
超怖かった。
で、息はもう本当すごいね。本当はさ、最初からもうこんなんならもうマギさんがギャーギャーうるさかったから面白かったからさ。こんなったらね、ボイスメモ録音して撮りゃよかったと思いながら息ずっと。
それどころじゃないよ。
うん、で、ついて中瀬沼ついて展望台から見ながら、はい、あーって言った時から俺
ちょっと終わりこれだった、ね。
そう、GoPro で撮り出したんですよ。
はい、
で、GoPro で撮り出した GoPro の音声がちゃんと入ってたんで。うん、
はい。
そのお様子をどうぞ。
うるさいの。
クマチョイ。
クマチョイだよ。クマチョイ。
クマチョイ。クマチョイ。
怖いもん。
うるさいうるさい。
怖い怖い。
クマより怖いうちの妻。
なんでよ。何その短歌みたいな。
短歌短歌じゃないの。ついたついた。ある日ある日
だからそれ熊に合うからダメだって。
あ、そう、熊さん
その歌ダメ、あっちゃダメ、
あっちゃダメなのね、あっちゃダメ、
あっちゃダメ、
ラララララララララ、
かかろ
う、ちょ、まあでもちょ、もうちょい言おうよ。もうちょい言おうよ。
かかろう、もう
もうやられる時はもうやられる。
やだよ、絶対やだ。絶対やられたくない。
じゃあ帰りますか。
帰ります。
帰ります。
少し少し。
一瞬だった。一瞬だった。中瀬沼。泣かせてください。
やだやだ、間違えた。
もう、マジで。
あ、大丈夫。
もう一度、今夜は、
こんなにクマの恐怖を感じたことはない。今日ほど。怖い。怖い。
怖い怖い怖い怖い。
怖い。
怖い怖い。
紅葉どころじゃない。もう。
恐怖の葉っぱ。
めっちゃキョロキョロしてんだけど、私。ちょっとでもなんか。
いやーって。
物が動いた。すぐ。
あと帰るだけ、帰るだけ。
帰るだけって帰り道にさ、仁王立ちしてたらどうしよう。
クマが。
どうする
どうする、それクマのぬぐるみだった。
ぬぐるみ、
クマポンいたり、クマポンいたりして。
クマポン。
クマポンいないか。
クマポンならいいけど。
じゃん、じゃじゃん。
そこだし。
なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。
あ、ちょっともう曇ってるしさ、いろいろ不気味だよ。
全然人いないね、ほん
と。足元ぬかるんでるし。
じゃん、じゃじゃん。
足元
ぬかるんでるし。じゃじゃん。じゃらじゃじゃらじゃん。まあでも、無事に帰ってこれてよかったね。
ほんとだよ。
もうちょっと、
怖いよ。
出てきたら終わりだなっていう。でいやー、クマ来て、もう俺ここでもしかしたら死ぬのかなと思いながら、降りてきてさ。
いやだ、もう。
降りてきて、
絶対死なない
って。車に着いた時にさ、この平凡な日常幸せだな
と思って。ほっとしてたよね。じゃあ行かなきゃいいのに。
本当だよね。でもさ、いや、だからダメならマギさんに言ってたの、俺。足ぬかるんでたりとかして、行かないなら言ってよってたけど、マギさんもさ、ギャーギャー言いながら、どんどんどんどん別にやめようとも言わなかったから。
え、だって言えないじゃん、
隣に
行くって言ってるのに。
いや、まあそうだけど。
ついて
くる。いや、私無理って言われたらやめようかなと思ったんだけど。
うん、まあ、とりあえず。霊的なもの以外は、
ああ、そっかそっか。
ついていくかもしれない。どうしてもこれは無理ですっていうところには入っていけないから。
そうだね。
そう。
まあ、一応ね、熊の鈴を用意しろっつって、書いてあったけど、俺ら持ってなかったから。
はい。
タブレットで、ね、YouTube でね、はい、熊の鳴き声っていうのを出しながら、
うん、
あ、じゃあ熊鳴き声じゃない、熊鳴き声じゃない、やばい。あの、鈴ね、
熊
よけの鈴の音を出しながらつって出してんだけど、
うん、ネットが
回線がさ、
プチって切れる。
途中で切れた、あ、切れた、切れた。なんか歌おうって。で、ある、俺もそこで思い出した、ある日、森の中って、それ、クマに出会うじゃん。
そう、やめて、そんな歌、とか思って。ちょっと選曲が悪いと思う。
悪いよ、とか言いながらね。
そう。
そうだね。 で、まあ、展望台行って、
曇ってたしさ、もう雰囲気もさ、ね、今にも出そうな雰囲気じゃん。
ああ、わかったね。もう速攻帰りに、俺セリアで熊の鈴買って、
終わった後に熊の鈴買
もう行かないじゃんって言ったら、いや、まだ来年いいかもしれないわね。いいかもしれないじゃん、いいんだから。
そしたらさ、でも、車で乗って帰るときに、他のさ、おばあちゃんとおじいちゃんが3人歩いてたじゃん、あの人たちに私たちの大きな声が聞こえててうるさかったんだろうねって言ったんだけど、
あの別のルートがあって、ね、そっち側から降りてきた人がいたからね、
う
ん、
そう多分めっちゃうるさかったんだよ。もうなんかビーズの曲を歌ったりとかもうギャーギャー言いながら歩いてたから、
そうだね、
申し訳ございませんでした。静かに紅葉を楽しんで歩いてたのにうわーとか言いながらさ、
あ、ね、
洋楽とか歌ってたからもう。
まあでもちょっと死を覚悟ってこともね、大げさだけど、ああいう状況に行ってから帰ってきた時のこの本当に日常の。
だってそれで襲われたと、襲われる人は襲われちゃうんだからさ。
結構ね、あの、なんていうの、人間を餌と思って襲ってくる熊とかもいるっていう話じゃん。
だから、鈴つけているから来ないでねって言って来ない熊は来ないけど、うん、食べてやろうと思ってる熊は、あ、人間いるじゃんと思って。
ない、ね、ないとは言い切れない、
ね。そう、襲ってくるじゃん。まあ、そこに人がいるんだなと思ったらさ、ね、来るじゃん。
怖いよ。だから山登り、本当気をつけないとというか、まあみんな気をつけてんだろうけどね。
本当だよ、山登る人なんてね。
久々の俺、こう命の危険を感じながら、こう。
ずっとゾーッとしてたもん。
30分ぐらいいたから、本当このなあの
めっちゃカロリー消費した。
平凡な日常が本当生きてるっていいなっていうか。
そう言ったね。
生きてるだけでし、ね、丸儲けっていう感じ。
めっちゃ感情入ってたあの言葉。
ね、楽しかったね。
肝を冷やしました。
肝を冷やしながら、もう体も冷えたけど、はい、寒くてね。
寒かった。
ね。これからローンの本申し込み。はいですね。
はい。
今度の新、あの、新しい家のローンの、もう本申し込み、サインしに行きますけど。
はい。
ね。
はい。
まあ家の方も、まあ家は1年先の話だから、まだこれから徐々にね。もうマギさん頭の中 95% 家の話だけど。
いや、違うのよ。だから本申し込みまでに、うん、その、新しいところの見積もり出してないと、うん、いくら申し込むかっていうのが確定できないなっていうのがあって、それで今、うん、そう。どうのこうのっつって話をしてて、は
い
は
い
は
い、
そうそうい
ろいろ考えてるわけね。
そう、
ポストにめっちゃ重いこんなカタログみたいなのが届いて
あれは息子っちのため
だ、ね、ああそうなの、外交とか、うん、外交っつったって土地ないけどな、
そううちはね、うん、ないけど
やっぱね、そんないろいろ取り寄せたりして、まあでも1年間楽しいんじゃない、ずっと
ね、
こんな楽しめる多分1年人生あんまりないと思うよ。
うん。いや、そんなことないじゃん。
そんなことないんだ。だっていろいろ、だってね、いろいろ交渉ああしとって
家のことについてはね、そうですけど。
そう。
日々なんかあれこれやってるじゃん、私たち。
まあやってるけどね。
ぼーっとしてる日にあんまないじゃん。まあ、
そうだけど。でも楽しいな。買うまでが楽しいって、なんでも。
あとね、外壁の色何するかとかね。
だよね。そうだよね。まあその辺も徐々に1年間喋っていきたいと思います。
はい。
じゃあ今週はこの辺で、お相手は、
マギーと、
トレインでした。ご愛聴。
感謝です。
貯めたね。裏番台の桧原湖のほとり、優しい風が頬に触れてくる。ゆらりゆらりと水の音、静けさの中で響く歌。裏番台そびえる山に耳を澄ませばレイリゾート、聞こえる言葉は心の安らぎ。光と影の織りなす中。